皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
2018年2月22日に、第1回を配信しましたこのきたきたカフェ、今回の配信で、ちょうど丸3年となります。
わーい、
わーいと。ここで効果音かなんか入れるかどうかは別にして、本当に3年も続けてこられましたのはリスナーの皆様のおかげ、そしてコアなうさこマニアの皆様のおかげだと、本当に心から感謝しております。
ね、ありがとうございます。
ねえ、よくも続きましたね、3年も。
本当だよね、こんな続くと思わなかったね。自分でナンパしといてあれだけど
まあ結構ね、途中で自然消滅するような番組もねたくさんあって、まあうちもちょっとお休みの期間いただいたりしましたけれども、まあなんとかかんとか、続いておりまして、うまくいったらまたね、4年とか5年とか、
うん、
皆様方からもうやめろと言われない限りは続けていこうかなと思っております。
そうだね。
はい、ではですね、今回、その3周年記念スペシャル回ということで、このきたきたカフェに非常に、密接に関係してるというか、お世話になったというか、まあそもそもこの番組を始める、うん、きっかけを作っていただいた方をゲストでお呼びしておりますので、早速お招きしたいと思います。
はい、
今回のゲストはこの方です。どうぞ。
どうも、なんであの時放送局の徳松たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。これもう本当に3年やりました。本当に
三年。嘘言ってどうすんの。
本当に。実はまだ2年でしたとか、そんなことない。
実は2年じゃないかというぐらい、もうこの3年という月日をね、もう今完全にこのきたきたカフェで感じましたね。はい。
いや何をどう感じたのかよくわかんないんですけれども。
僕の中ではきたきたカフェはまだ1周年記念。じゃないかなっていう、ちょっと疑いの中でちょっと今回はゲスト参加していきたいなと思いますが、はい。
なぜゲストがいきなり疑うのかもよくわかりませんけれども、まあでもですね。
一周年疑惑を、はい。
三周年疑惑。いやでも本当に、一ポッドキャストリスナーの時代からずっとなんであの時放送局、まあ徳松さんの番組あれこれ聞いてまして、
はいはい、はい。
本当に自分的には、これお世辞じゃなくて本当に憧れの人というか、本当にポッドキャスト界のスターみたいな方なわけですよ。
ああ、なるほどね。ま、ちなみに隣にいる方は絶対思ってないと思いますけれど、はい。いやいや、ムーじゃなくて、ムーじゃなくて。
私か。隣にいる人って誰だろう。
まあ確かにね、まあ、ポッド、このスカイプ録音においての隣ってなんだっていう話ですけど、いや、そこは察してくださいよ。はい。
うん、っていうか、うん、ごめん、あんまり聞いてなかった今の話。
だからおかしいですよね、これ。僕ゲストの話を冒頭からあんま聞いてなかった、隣の方。
ごめんなさい。ちゃんと聞くから。
まあ、心を入れ替えて、今から僕ゲストの話聞いてくれるんですね。
はい。はい。
はい、はい、はい、はい。いや、すいません。なんかちょっと、なんか僕も一応ちょっとポッドキャスト歴がね、ちょっと長く、は
い、ごめんなさい、
もう10年以上やってるんで、ちょっと、やっぱりその後輩の育成にちょっと厳しくなってしまって、ちょっと
先輩
話聞いて、隣の方が話聞いてんのかなと思って。すいません。ちょっとなんか先輩風吹かしちゃいました。はい、すいません、はい。はい。
この番組のリスナーの方なら知ってますけど、これがうさこであって、収録中にですよ、寝ちゃうとか、推しのツイキャスを聞いてるとか。
ああ。
この前お茶漬け食べようとしてましたからね。
お腹すいたんだもんだ。
ああ。白米ならまだしもね。
さすがのね、徳松さんもね、いくらカフェで収録やってるからと言って、収録中にね、物を食べることは、まあ、そんなにはないと思うんですけど。
まあ、そうですね。まあ、まあ、僕はね、収録中にお店経営してますけどね。はい。いや、本当にね。
あれがありましたね。収録中になんか辛いものを食べるという番組がありましたけれども。
いやいや、別にそういう番組じゃないですけれど。まあまあまあ、確かにそういう意味では、もうとにかくいろんな番組を、まあ、ポッドキャスト内でやらさせていただいてますけど、 まあ本当にこのキタキタカフェがもう3年も経ったんだっていうことで、だからこれ大場さんは、
はい、
あれですよね、ポッドキャストを、もうその、ポッドキャストを聞き始める、まあそのペガの屋根裏部屋というね、番組をきっかけで、ポッドキャストを知ってっていうところから、っていうもう全部、なんか大場さんがポッドキャストを聞くようになった経歴とかも全部僕の中ではなんかこう、ある意味タイムリーに見てるイメージなので。
ありがとうございます。
自分がこう聞き始めてから、その、配信者になるまでの期間ってどれぐらいだったんですか？
聞き始めたのが、2014年の、多分5月か6月ぐらいだったんですよ。
そうなんですか。ほうほうほうほう。
正確にはちょっとわかんないんですけど、多分そのあたり。
まあまあ、あんまりそんな、その日覚えてる人あんまいないでしょうね。
だからまあ、もうそろそろ丸7年？
あ、そうなんですね。あ、ペガの屋根裏部屋は、最初ではないんですね。
ね、今日これを収録するのに一生懸命思い出そうとしたんですけど、
はい。
その、多分徳松さんの番組聞いたのが、まあ最初はその、うん、ペガの屋根裏部屋とか他の番組で、
はい。
そこから経由して知って多分聞き始めたのが5年、6年ぐらい前かと思うんですけれども。
そんなに前ですか。
うん。あ、ただ、どの番組を最初に聞いたかっていうのははっきり覚えてないんですよ。それがその、デストロイラジオだったのか、その、人間病院だったのか。
まあ。
いろんな番組ありましたけど。
そうですね。流れだと、その当時やってた追い上げプラスアルファという番組かもしれないですね。
追い上げのね、まだ始まる前だったのを覚えてる。
あ、そうなんですね。
一番ね、はっきり覚えてるのが、
ほう。
あの、カフェができても5年ぐらいになりますよね。
そうですね。丸5年ですね。
で、ほら、カフェが正式オープンする前にプレオープンの期間があったじゃないですか。
はいはいはいはい。
そのプレオープンの時期に、ペガの屋根裏部屋に徳間さん出ましたよね、ゲストで。
はいはいはい。
それははっきり覚えてるんですよ。
へー。あ、その時はもう徳間たけしという人間は認識してくださってたと。
そうそうそう。あ、徳間さんだ、みたいな。
そうなんですね。あ、全然、ごめんなさい。なんかタイムリーで把握してるみたいなこと言いましたけど、全然嘘でした。はい。何にも把握してませんでした。
だから、その、追い上げプラスアルファはもうその後でしたよね、始まったのが。
ああ、そうですね。あ、じゃあそういう意味で言うと、じゃあ、こう、リスナーという期間も結構あった後の、ポッドキャスト配信っていう流れだったんですね。
さっきまあ、スマホの中に乗って、残ってる写真の記録をずっと見てたらですね。
はい。
初めてなんであの時カフェに行ったのが、これ日付出まして、2017年の4月30日。
はー。
これ写真のあれで残ってるからわかるんですけれども、はい、この前の日の4月29日に、ミニシアターのシネマスコーレ。
はい。
ヤスコの副支配人の坪井さんを主人公にしたシネマ競争局というドキュメンタリー番組、テレビでやったやつを初めてシネマスコーレで上映しますという、その初日に自分行ったんですね。それが本当に初めて名古屋に行った日なんですけども。で、これが確か土曜日で夜イベントがあって、で、翌日の日曜日にモーニングでカフェに行ったんですよ。当時、朝モーニングやってたので。
そう、もう、はい、はい、はい、はい。
それが初めてカフェに行って、その時に徳松さんと綾候補に初めてお会いして。
あ、そうか。最初はだから、ライブじゃなくて、モーニングだったんですよね。
で、それまでずっと番組聞いてたから、こっちはもう徳松さんのことよく知ってたけれども、まあ、徳松さんはね、当然こっちのこと知らないし、まあ、カフェ自体も初めて行く場所で話は聞いてたけど、どんなところかもわかんなくて、もう相当ね、緊張していったことを覚えてますよ。
ああ、そうですか。いや、もうそっからね、まさかおばさんもこんなペースで名古屋にね、足を運ぶことになるとは、もうその時もある意味夢にも思ってなかったとは思うんですが。
自分自身思ってなかったですね。調べるとですね、その2017年はその後、5月27日、8月22日、12月26日と4回も行ってました。うんバカですね、俺。
なあ、まあ、バカとかじゃないですけど、まあ、なんかまあ、ある意味それぐらいけど、ハイペースにいろんな場所を移動してるっていうのも、何かやっぱりその、今このコロナという、このね、まあ、時期に、ある意味もう慣れてきた感覚から言うと、なんか、 本当にその時の大場さんのその、なんていうんですかね、こう、フットワークの軽さっていうのが、より際立つと言いますか。いやー、本当にね、うさこさん、起きてます？
起きてる、起きてる。
ああ、起きてる。
聞いてる。
ね、聞いてる、うん、起きてる上に話を聞いてると。
うん、聞いてる。
うん、ああ、ありがとうございます。なるほどね。
うさこ、ちょっと喋ろ。
え、だって私、今、入る隙間ないわと思って聞いてる。
あ、なるほど。まあ、入る隙間ない問題に関しては、僕の方からちょっとお詫びしますけれど。
いや、むしろゲストを喋ってくれた方がありがたいな。
あ、そうですか。僕もね、ちょっと徳マスをよく聞いてる方は、うっすら気づいてると思いますけれど、オープニングの何分か3分目ぐらいにうっかり仕切りかけた時間があったんで、ちょっと。
すでに今も仕切ってもらって私楽でいいんだけど。
いや、仕切ってはないです。ごめんなさい。よう喋るゲストです。
全然いいですけど。
いや、だから、まあ、本当に、ね、そういう形で、その、ポッドキャストがね、なんかその、うさこさんと、まあ、大場さんで始めるきっかけになったと。言ってくださったのはやっぱりね、今でも嬉しいですね。しかもそれが、その番組が3年間続いてるっていうのは、まあやっぱり誇らしいと言いますか、本当にこれはもう嬉しい限りですけれど。
ああ、いえいえ、ありがとうございます。で、その自分とうさこが初めて会ったのが、まあさっき言ったその2017年の12月26日。
はいはい。
年末も近かったですけれども、笹山さんのライブの、はい、ズバリこの夜カフェ、ズバコのっていうのが当時ね、はい、月1回やってまして。
そうですね、はい。
自分ズバコのは8月の時に初めて行って、まあその時は2回目だったんですけれども、そこにうさこが来てたと。
なるほど。その時、その12月ですよね、はい、来た時に、うさこさんとはまあ初対面なわけですけれど、まあ、SNS 等では、こう、なんていうの、交流みたいなのはもうその時すでにあったんですか？
ないです。
なかったよね。
あ、それもなく？ほうほうほうほうほうほうほう。
うさこはその時初めてだったのかね、カフェ行ったのは。
初めて、そうそう。
そうですね。まあ、うさこさんはそもそも、その笹山さんの、まあ、そのツイキャスとかから入ってきてですもんね。
私、一番最初、
はい。
あずましくない乙女たちを聞いてて、ポッドキャストね。
あ、そうなんですね。さっきから僕から全部外れてますね、僕さっきからね。決めつけてる割に。
そこからね、はい、なんであの時放送局を知って。
あ、そうなんですね。
で、それで聞き始めて。
ああ、まあ、北海道の方のね、ポッドキャストでしたからね。
そうなんです。はい、それで、確か、その時、徳松さんが、ツイキャスを始めます的なことを言ったんですよ。
はい、はいはいはい。
で、そこでツイキャスっていうものを知って、
あ、
そこからの流れで笹山さんを知ったんですよ、その先に。
そういうこと。じゃあ、知ったっていう順番でいくと僕の方が先だったんですね。
そうなんです。
あ、そうだったんですね。ああ。ほんで、まあ、とにかくズバコのという、まあ、とにかくとか言っちゃいましたけどね。
そう、だから、行きたかったカフェにも行けて、うん、で、笹山さんのライブにも行けてっていう。
行けてっていうことで、
一石二鳥みたいな、ね。
なるほど。で、まさかそこに、一石三、もう最大の三鳥目が待ってるとはもう、思いもよらずに、ね。
本当に私の相方探しがここで見つかるとはって。
なるほど。これはだから、うさこさんとしては、ポッドキャストを一緒にやってくれる相方はもうその時点で探してたんですね。
探してましたね、ずーっと。
ずーっとってどれぐらい探してたんですか？
え、2016年の時に、
はい。
2016年の年の9月30日、ポッドキャストの日。
はい。
で、タグをつけてつぶやいたんですよ、私。
うんうんうん。
ちょっとやってみたいけど、
うん。
なんか一人でやるにも勇気がいるみたいな感じで。
まあまあまあまあ、確かにね。はい。
で、そこに目をつけた、まあ、とあるポッドキャスターの人がいて、
はい。
じゃあ、試しに僕の番組で喋ってみませんか？ゲストに出てって言ってくれて。
ほうほうほう。
で、ポッドキャストデビューとしては、
はい。
その方の番組にお邪魔してゲストで喋るっていうのが初めてだったんですけど。
なるほどね。ああ、
ま
あ。
そこから、一人でやってみようかって思って、一応番組を作ったこともありましたけど、
はい。
なかなかその先が進まず、やっぱり一人でやるの難しいなと思って。
難しいですよね。
うん、で、やっぱり、相方を探そうと。
うん。
で、相方を探そうと思って、で、次の年、2017年のその年末、ツバコノで、はい、まあ、相方が見つかると。1年近く探した後に見つかる。
なるほど、見つかると。へー、これは、どうなんですか、その、大場さん的に、まあ、ここら辺の話もね、おそらく、この、キタキタカフェでは、まあ、ずっとしてると思いますし、まあ、とにかく、ポッドキャストやってみたかったっていう、うさこさんがね、まあ、全く、こう、喋りたがらないっていうのも、なんか、こう、不思議な話ですけれど、いや、すいません。なんか僕の、はいはい。僕なんか今、ただの悪口みたいになっちゃいましたけど、なんかいや、自分でやりたかったんだったら、もっと喋れよ、みたいな、なんかそのまま悪口みたいになっちゃったんで、いや、ごめんなさい。冗談で言ったんですよ。はい、冗談で。
いや、今、うん。それが、そのまんまにしといた方が面白いだろうな、と思って。
いや、もう誰にも嫌われたくないんで、もう、はい。いやいや、もう、ちょっと冗談ですよ。いや、別にいいんですけれど、そう、
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、全然大丈夫です。
全然大丈夫ですか、はい。
で、その12月にカフェで初めて会ったというか、一緒にその、笹山さんのライブ聞いてたわけなんですけれども、
はい。
その日は、ほとんど喋ってないんですよ、我々二人は。
ほうほ ほう。
喋ってないね。
まあ、挨拶したぐらいで、多分。
はいはいはい、はい。
挨拶したのも覚えてないけどね。
自分が覚えてるのが、その時に、なんか、うさこが徳松さんにいろいろいじられてて、まあ、ライブの後ですけど。
はいはいはいはいはい。
それを横で聞いてて、なんかゲラゲラ笑ってたのを覚えてるんですよ、
は
っきり。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
なんかね、確かうさこが、その名古屋のね、グルメマップの、なんかパンフレットかチラシか何か持ってきてて、
はい。
で、このお店がどうだ、あのお店がどうだとか言ってるのを、なんかね、徳松さんがいじってたというのを覚えてるんですよ。
あ、僕が、はいはいはい、
うん。で、それ自分横で聞いてて笑ってたということははっきり覚えてるけど、その場で具体的に何かポッドキャストの話をしたとかいうことは一切なく。
めちゃくちゃぼんやりした思い出ですけれど、まあまあまあ、けど。
私その時、はい。その時にね、まあ私がそうやってなんか、ね、パンフレットか何か見ながらそうやって徳間さんと喋ってたのは、まあ覚えてるんだけど、
はい。
何話したかまでは覚えてなくて、で、ただ、一個だけ覚えてるのが、
はい。
いや、うさこさん、わがままですね、って言われたのを覚えて
る。いや、まあまあ、それはちゃんと話の流れがあって、そういうフレーズ、なんかそこだけ取り立てると、なんか急に初対面の人になんかわがままですね、みたいなこと言うやつみたいになってますし、で、ポッドキャスト始めたくて始めた割に全然喋らないですね、みたいな、なんかすげえ、すごいまた嫌なやつになってるんで、いやいや、まあまあまあ、けどそこだけ覚えてるんですね。
そこだけ覚えてるんですね。
ああ、どこだけ覚えてるんですか、ちょっと。はあ、なるほど。いや、だから、その時、まあ、挨拶したかも定かじゃない二人が、なぜまたそう、ポッドキャストをやることになったかっていうのはまた不思議な感じですね。だからまあ、今の段階で言うと、初めて会ったこのカフェでの初対面の時は、お互いそこまで印象がなかったってことでいいんですか？
なかった。
来てたっていうのは覚えてるんだけれども、
はい、はい。
そう、なんか積極的に話したあれもその時にはなかったので。
なるほどね。
うん。だから普通に考えれば、ほんとそこで一回きりになった可能性もあったけれども。
まあまあまあ全然今聞いた限りだとありますよね。
その翌月、年明けて1月に、はい、いきなりうさこから DM が来て、
はぁ。
よければ二人でポッドキャストやりませんかと。
はいはいはいはい。
まあいわゆるナンパされたわけですよ、私が。
いや、いわゆるっていうか、うん、まあ、いや、運じゃなくて。
ナンパしました
よ。ナンパされましたよ。
あ、まあ、した方が、そうやって言うんだったらナンパでいいですけど、なるほどね。逆なんてやつですね。まあ、いわゆるね。はい、はい。
私、ちょっとさ、話遡っていい？
はい。
その、初めて会った時に、その12月のね。
はいはいはい。
ほぼほぼその、会話をしないわけですよ。私たち二人とも。で、そんな中、終電がなくなるかなんかで慌てて大場さんが帰ろうとしたのよ。もう帰らないと。
はいはいはい。先に出たね。
そうそう。バタバタと支度して帰ろうとしてるその後ろ姿を見たときに。
はい。
あ、なんか私この人に話しかけないといけないんじゃないかっていう気になんか急になったんだよね。
なんでしょうね、そのビビッときたみたいな感じですよね。
なんか赤い糸で結ばれてるような、その告白は何？
いや、
本当です
ね、いやなんか私、いや最初、あ、この人と一緒に帰らないとって、私も帰った方がいいんだろうかって、ちょっと支度しようと仕掛けたの、本当に。
それなんだ、それ
なんだ。なんか、はいはい、なんかね、もたもたしてる間にもう行っちゃったから、あ、行っちゃったと思って。でもなんかね、話しかけなきゃいけない気がしたんだよね。
その気持ちが何なのかは、その時は分からなかったけど、もう完全に紫色の糸で結ばれてたわけですね、二人は。
そうね、完全にね、紫だったね。
はあ、紫の糸が、はぁ、あ、小指と小指で繋がってたと。
それで、その後に、私その時はもう本当にツイキャスっていう存在を知ってたから。
はい。
じゃあ、この人なんか、何かやってないのかしらと思って、ツイキャスでちょっと調べたら名前が出てきたんですよ。
めちゃくちゃ気になってるじゃないですか。はいはいはい。
それで、ツイキャスを聞き始めて。
その時はオーバーさんじゃなくて、この人って呼んでる感じもまたドラマティックでいいですけどね、なんか。なんか名前はもう、名前
は。ここだけ聞いた人は、なんかものすごく誤解をしそうな感じがするよね、うん、我々の関係を。
糸の色は紫ですから、はいはいはい。大丈夫です、はい。
それでツイキャスを、聞きに行って、まあ、この白色な感じですよ。もうテレビから、映画から、何を話させても、
なるほどね。
知識が豊富なわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、この声で、
はい。
いい声で話すわけですよね。うん。で、これをずっと聞いてて、これはツイキャスなんかで垂れ流してなくすにはもったいないって形に残さないとって思って、
これはポッドキャストのね、
ホットキャストで1月になってやりませんかとなんかしたわけですよ。
なるほどね。だからその、うん、現場で12月に会ってその背中を見た時にこの人に話しかけなきゃって思った思いそのままっていうのはあったんですよね。うん、その、うん、話しかけなきゃっていう思いはずっとそのまま残ってたんですよね。
残ってましたね。残ってたっていうかもう。その日かな次の日かななんか割とすぐだった気がするツイキャスにお邪魔したの。
自分がね、当時、大体ほぼほぼ毎日ぐらいツイキャスやってたので。
やってたね。
うん。で、自分の方も、いつかポッドキャストもやってみたいなって思いはあったんですよ。やっぱりもう何年も聞いてたから。
あっての展開なんですね。
うん、やっぱり、ツイキャスとポッドキャストってまあ、全く違うじゃないですか。
そうですね。はい。
ツイキャスはね、パソコンでもスマホでもポッとスイッチ入れて、バーッと喋って終わるだけなんて、何も考えていいけど、やっぱりポッドキャストは、しかも、当時は今みたいなそのアンカーとかラジオトークみたいな簡単にできるのがまだなかったので、調べても結構なんかめんどくさいな、みたいな。
ああ、ちょっとこうハードル高く感じる。はい。そうそう。
音声収録して、編集して、ブログに貼り付けて、アップルに申請して、とかね、RSS がなんたら簡単とか。なんじゃこれはみたいな感じだけども、やりたいなと思ったから、まあ、それは調べればいいけど、やっぱり一人でずっとやるよりは、誰かやっぱり二人でやった方がやりやすいかなとは漠然と思ってたんですよ。
ああ、なるほど。じゃあそういう意味で言うと、まあそんな時に、そんな折に、こう、うさこさんからのその逆ナン、ね、ナンパっていうのは、その最初はどういった思いだったんですか？
なんて言うんでしょう。渡りの船って言ったらおかしいけれども。
はいはいはいはいはい、はい。
嬉しかったし。まあそのね、ほとんど喋ってないとはいえ、一回はそのなんであの時カフェで会ってる人だから。
はいはいはい、はい。
全くね、
はい、
どこの誰かもわからない人と違うので。
はい。
ならまあ、そういう縁もあったことだしと思って、そのメールもらっても、なんか1時間か2時間後にやりましょうってすぐ返事したような気がしますね。ね
早かったね。
もう速攻返したもんね。
なるほどね、うん。やっぱその時の気持ちとしては、まあ、うさこさんとしてはやっぱ嬉しかったですよね。
嬉しかったですね。
もうそこでね、この紫色の糸がね、僕だけ気に入ってるんですかこの紫色の糸っていうやつ、なんか。うん、
全然ピンとこないけどね。
全然ピンときてないですね、なんか。
むしろ切りたいぐらいだけど。
いや、なんでなんですか。いろんな意味で切っちゃって、じゃあね、カットしないでください、ほんと。
はいはい。
いや、今のも気に入ってますからね、僕、二つの意味でカットしないでっていう部分も、本当お願いしますよ、本当
もうなんか、自分で自分のトークに解説を入れるっていうのもすごい技だな、なんか。
解説入れなきゃいけないトークって何なんですか、ちょっと。いや、だからまあ、そういう部分では、まあ、本当に、ここで、まあ、来た来たカフェが、誕生したわけですよね。
とはいえ、やっぱりね、ポッドキャスト的には全くド素人の二人なので、一回だけスカイプで試しに喋ってみて、
はい、
で、
二、はい、
回目でスカイプで話した時はもう収録だったんですよ。
うんうん、
本当にわからんけどわからんなりにやってみようみたいな感じで、
はいはいはい、
もうあまり悩んでも仕方がないので、みたいな感じで撮って、で、まあ、さすがに1回目の時は結構緊張して、なんか終わったら汗流れてたみたいな。
なるほどね。まあ、それは何でも初めてですからね。まあ、そっからはまあ、だからもう、今度こそ比較的ね、なんかもう、こう、頼りに追いかけて来れてるとは思うんですけれど。
で、まあ、その後もね、二人またカフェで会うこともあったし、あの、別々に行くこともあったし。
そうですね。
ね、徳間さんとちょこちょこ顔合わせてって、だいたい自分も年に、三回ぐらいのペースで？
いや、本当にそうですよ。いや、まあ、ほんで、うさこさんも、まあね、いや、なかなかのペースで、名古屋にも顔出してくれてたので、で、まあ、もちろん、お二人でね、僕の、なんだの時放送、まあ、ブーですか？に参加していただいたりとか、そういうこともね、多々ありましたので、まあ、そういう部分では、逆に、あ、きたきたカフェ、僕、今日初めてなんだっていう感覚もありますよね。
そうね。
あの、放送部に出させてもらったのも割と早い時期じゃなかったですかね。回数的には。
僕、うさこさんと二人で喋ったのは出てますよね。あれ違いましたっけ？キタキタカフェで。
ん？
ん？
いや、出てない、出てないですね。とにかく僕がキタキタカフェ出たの初めてなんですね。
初めてだよ。
あ、本当ですか。なんか、うさこさんと二人で録音したりしてるじゃないですか。あれって何でしたっけ？
あったね。あれって。あれ、うちの番組で出してたよね。思い出した。お正月のやつ。
そうそうそうそうそう。あれ、はいはいはい。
あったあった。
あ、合ってますよね。そういう意味でね。いや、まあ、わかんないですけど、合ってますよね、なんか。もう、最近もう何も自分のこと信じられないので、はい、もう。
あったあった、ありました、思い出した思い出した。
この世で一番疑っているの、自分自身なんで、はい。合ってますね、それはじゃあ、はい。
合ってる合ってる。
あ、本当ですか。まあまあまあまあ、けどこうやってね、こう三人で喋るっていうのは、まあ、少なくとも初めてですね、じゃあ。
カフェでその放送部、撮らせていただいた時も、確か最初は二人で行った時に、自分がゆっこさんと撮らせていただいて、で、うさこがひとしさんと撮らせていただいて、
はい。
なんか別々撮って、それに、まあ、ちょこっとなんか途中で、はい、徳間さんがちゃちゃ入れるみたいな。
なるほどね。
そんな感じだったですよね、
は
い、あの時は。
そうですね。はいはい。
その後もね、何回も行かせていただいて、で、はい、もう一昨年のことになりますけど、はい、なんであの時感謝祭。
はいはいはい。
シネマスコーレで開催した。
そうですね。
あの時も二人で行って、
はい。そうですね。だからまあ僕としては、やっぱりポッドキャストに、こう、なんていうんですかね。さらにこう踏み込む。まあ、要するにキタキタカフェが生まれるきっかけをさらに濃くしてくれたシネマスコーレっていう場所で、はい。また、僕、なんであの時、放送局がイベントをやって、そこにおばさんが来てくれるっていう、その、なんて言うんでしょうね。やっぱそういう流れもすごく嬉しかったですしね。
自分的には一粒で二度美味しいみたいな。
なるほど。
基本自分、名古屋に行ったらもう、シネマスコーレとなんであの時カフェに行くのが、通常のルートで、あまりそれ以外の観光地とか行かない人なので。
いや、本当に。こんなに名古屋に足運んでるのに、こんなに名古屋知らない人もいないっていうぐらいね。もう、ある種そういうのってのは地元の人の感覚ですからね。あの名古屋城行ったことないみたいなってね。
未だに行ったことないし、もうあまり行こうとも思わないけど。
だよ。完全にそれ、名古屋住んでる人の感覚になってますからね。もう、逆に味噌煮込み食わないみたいなね、なんか。
本当だ。私もね、名古屋名物食べたことないわ。
いや、
多分。観光もしてないし。
いやいやいやいや、本当に。本当にね、多分今この、なんだろう、全国的に見ても名古屋観光に偏っているナンバーワン、ナンバーツーが揃ってると思います、ここにね。名古屋。
いや、だって名古屋行く目的がだってカフェしかないからさ。
いや、そうなんですよ。だから、そこを偏ってると、まあ僕にとってはもう嬉しい偏りですけれど、 まあ、そういうね、だから嬉しいなっていうのと、だからやっぱりこっからはちょっと本当に、まあ、二人がこう、キタキタカフェが生まれるまでみたいな話でしたけれど、やっぱりね、僕としてはやっぱりこう、せっかくこうやってゲストに出させてもらって喋りたかったっていうのは、やっぱり僕の中でこのキタキタカフェとか、まあ、おばさんの、北九州の片隅とか、まあ、その番組っていうのは、僕が、こう、まあ、ずっとポッドキャストで喋ってきた上での、まあ、ある種ね、これ目標でもあるんですよ。
は？目標？
いや、僕にとって、やっぱりその、この、キタキタカフェっていうのは、もうすいません、なんかさっきは、すいません、ちょっとなんか、面白いかなと思ってなんか先輩風吹かすみたいな。
いやいや、大先輩じゃないですか。
はい。で、まあ、なんならね、もう僕がいなきゃ、この番組生まれなかったんだぞ、みたいな。
いや、実際そうだからいいですよ。
あ、本当ですか、うん、ちょっとそういう感じも出しちゃったんですけど、はい、実は僕の中で、もう、むしろ、僕にとっての目標なんですよね。番組は。いや、本当に。
ちょっと笑ってしまうわ。意味が。
じゃ。
いや、またなんか、ね、具体的にどういった目標かなんだろうね。いや、
またなんか、徳松さんなんか言ってるよと。まあ、そう思われるかもしれないですけれど、それは、まあ、このキタキタカフェ聞いてる方で、まあ、僕、徳松武史を知ってくれてる人は、まあ、比較的多いとは思うんですが、まあ、一応まあ、ちょっと僕のね、人間化っていう話もちょっと混ぜつつですが、なんかね、やっぱり僕、ポッドキャストっていう言葉を本当に日本でもトップレベルで年間発してる人間なんですよね。ポッドキャストっていうフレーズをね。はい。今日ももうずっとランチ営業の時ずっとカレー食べてる初めて来た近所のお客さんの隣でずっとポッドキャスト、ポッドキャストって言ってたんで、はい。いや、本当に。だから、まあ、それぐらい、まあ、僕にとって、ポッドキャストっていうのは、まあ、非常に大事なコンテンツなわけですけれど、まあ、僕が思う、ポッドキャストとは何かとか、そういう話するときに、まあ、大概、名前として最近使わせてもらってるのが、オーバーさんであり、まあ、この、キタキタ、まあ、キタキタカフェというフレーズではあまり出さないですけれど、まあ、オーバーさんとか、まあ、うさこさんっていう、この、キタキタカフェっていう番組をいつもね、結構僕は名前出すんですよ。
今初めて聞いたけど。
いや。
嘘くさい。
いやいや、嘘くさいって何なんですか。
ほんまかな？一回もそういうシーンに遭遇したことがないんだけど。
いや、これはね、ピンときてる方もいると思います。僕は、その、ポッドキャストっていうものを何かしらこう、例として表現するときに、おばさんとか、の名前をよく使うんですよ。
ああまあ、いや、それ本当にありがたいことでございますが。
いや、まあまあ、ありがたいというか、まあ僕は勝手に、こう、そういうイメージで、そうやって話してるんですけれど、なんか僕は、もともと若かりし頃、こう、お笑い芸人を目指してたっていうのもあって、まあ、こう、どうしても、なんでしょうね。別に僕、関西出身じゃないんですけれど、まあ、なんか、はいどうも、みたいな、でんがなまんがな、みたいな、いや、ほんと頑張ってかないかな、かんな、思っとるんですが、みたいな。やっぱりそういう気質みたいのが、まあ、特にポッドキャスト始めた最初の頃っていうのは、やっぱりこう、無意識に出ちゃうみたいなところがあったんですね。やっぱりこう、笑わせなきゃとか、なんかこう、頑張らなきゃ、みたいな感じで。まあ、今聞いてる人、十分、なんか、張り切ってる感出てるよって思ってると思いますけれど、うん。僕の中で、どれだけ脱力して、このトークを楽しめるかっていうのが、本当にね、僕にとってのこのポッドキャストっていうものを続けていく上での、もうこれ本当の極意であり、目標なんですよ。だそういう意味で言うと、やっぱりお二人はもう僕にとっての本当に目標であり、でも師匠ですね、本当に。師匠
まあ、ね、脱力というか、力入れてないということにかけては、日本のポッドキャスターの中でうさこが一番ですからね。
いや、本当ですよ。だから、もうね。
でも最近のキタキタカフェってでも聞いてないですよね。
あ、僕がですか？
はい。
いや、まあまあまあまあ。
それはね、それは言っちゃいけないよ、それは。
ええ、すいません、すいません。まあ、確かに、まあ、今完全に、前半と逆転した感じの、なぜか師弟関係が生まれましたけれど、すいません、師匠。ちょっと師匠の番組、最近ちょっと、聞いてなかったです。ちょっとすいません。はい。
いや、どれだけ脱力して喋ってるかっていう、ね。
なるほどね。いや、もう。
聞いてないのによくわかるな、この人。すげえな。
いや、師匠、嫌味ですか？もうそれ。聞いてないのによくわかるなは、嫌味ですか？師匠。いや、違うでしょ。いや、それはまあ、確かに僕もちょっと、その調子いいとこありますけれど、いや、なんか、いろんな形で耳に入ってくるんですよ。やっぱりこういう、ポッドキャストのつながりっていうもんは。だから、なんか、情報は入ってきてますから。あ、もう、だから、うさこさんが相変わらずだなっていう感じの、情報は入ってますから。はい。
へ
え。いや、まあまあ。いや、だから、まあまあ。で、まあ、少なくとも今日オープニングでも、いや、本当に、やっぱり、ゲスト呼んどいて、ゲストの話聞かないとか、もうすごい、もう師匠にしかできない荒技ですから、人呼んどいて人の話聞かないとか、やっぱり、さすが師匠っていう、なんかその、やっぱり、まあまあ、あとはまあ、単純におばさんのこの落ち着いた感じとか、そういうのは学びたいですけど、やっぱりもう、私にとって大師匠はやっぱうさこ、うさこ師匠ですよ。本当に。
いいでしょ、今聞いてるから大丈夫でしょ巻き返してるよ。
いや、だからその、なんか、今のね、その逆切れする感じとかもね、なんか、今聞いてるからいいでしょ、みたいな、そういう問題じゃないし、とかいう部分もやっぱ、さすが師匠っていう、だから、やっぱりその、あることじゃないですか。やっぱりその日々の暮らしの中で人の話聞いてないとか、まあそもそも僕自身もどっちかっていうとそんなような人間なので、けどやっぱりこう、ポッドキャスト収録ってなるとやっぱ構えてしまったり、で、これは僕が、このなんだときカフェっていうのは、僕が今、なんだとき放送局の徳松ですって言いましたけれど、まあ先ほどから名前出てきてるのであれなんですけど、なんだときカフェっていう本当に存在するポッドキャストが、収録できるカフェを僕が今お店経営してるんですよね。で、まあそこには、まあ、近所のただコーヒーを飲みに来たお客さんとか家族とかも、まあ来ることもあるんですけれど、やっぱそういう方に録音体験してもらおうと思うと、やっぱりね、どうしても構えちゃうんですよね。やっぱりそういう姿はやっぱり僕もずっと見てきたので、はい。だからそういう部分で、いかに構えずに、やることが、ポッドキャストですし、そうすることによって、もっと面白くなるんです。もうとにかく、面白く喋ろうとか、そういうことを思わなくていいんですよっていうのを、まあ、お客さんに伝えるときに、いつも、師匠たちの教えを、名前を出して、北に、うさこという、はい、もう、大ポッドキャスターがいるんですが、その方は、もう本当に人の話も聞かないし、はい、収録中に寝たりもする、すごい、ポッドキャスターの師匠がいるんで、やっぱりそれぐらいの感じでいいんですっていうことをね、もう本当に考えるんじゃない、感じるんだっつってね、いつも、体験する人に僕は喋ってるんですよね、いつも。
うん。明日からやってください、じゃあ。
いや、だから今までやってなかったみたいになってますよね、なんか。今まではやってなかったみたいになってますけど、いや、けど、まあ、今のは嘘です。今の話は嘘ですけれど、やっぱりそういう、結局そういう、なんていうんですかね、立ち向かい方をしてくださればいいんですよっていう話の時に、脳裏に、いつもこのキタキタカフェが浮かんでいるのは本当です。はい。
すごいなあ、この人。
さすがね。さすがもうおしゃべりモンスターというか。
いやいや、おしゃべりモンスターというか、なんか、
はい、反射神経だけで喋ってるというか。
いやいやいや、だから、な気持ちも内容もなんもないみたいな言われ方してますから。
素晴らしいね。
反射神経だけで喋ってるって別に褒め言葉じゃないんですよ。さすがじゃなくて。いや、僕はもうこれは本当にいくら嘘つきとか、本当は思ってないでしょって言われても、これは、ちょっと言い切らせていただきます。僕はそういう部分で、このキタキタカフェっていう、まあ、この二人のトークを見て、やっぱりここが僕が最終的に たどり着くゴールだなという気持ちで今もポッドキャストの活動を続けております。本当にこれはね、
おそらくですね、
はい、
あの徳間さんは今言ったようなことを、うん、例えば枕地の収録の時にはグリーンさんや熊さんに言ってたりとか。
いやいやいや、あの
多分そういうこと言ってるんじゃないか。ちょっと今度グリーンさんに聞いてみますわ。ね、なんかこういうこと言われなかったっつって。
特にあの二人には言わないです。この、あの二人ほどなんかあの、肩肘張ってやってる二人もいないんで、はい。むしろ、あの二人には本当に言わないですけれど、うん。まあ、そうですね。正しいように見えるの二人には言ったりするかもしれないですね。はいはい、
やっぱり言ってるのか。
リアルな感じで行くとね。はいはいはい。まあまあまあまあまあ、そこはそうですけれど、やっぱりまあ、今、一番身近っていう意味では、まあ、きたきたカフェのお二人だし、やっぱりその、なんて言うんでしょうね。さっき言ったように、正しいように見えるの二人だと、またちょっとニュアンスが違うので、はい。やっぱり僕はもう真髄はここにありっていう感じですよね。で、そのスタンスもあるんですよ。そのポッドキャストに挑む。ちょっとね、もうこっからもう本当に僕の悪い癖が中盤から出てますけれど、はい。あの自分の話ばっかりになって申し訳ないんですが。
大丈夫です。全部、あの編集で切りますから。
いや、どこで、どこを切るんですか？なんかむしろ、あんまり僕編集とかしないタイプなんであれなんですけど、僕の一個切ったらもう全部ですよね、多分。
そうね。
そうね。5
分で終わるような気がする。
いやいや、僕いないことになっちゃうみたいな。
多分今日ボツだね。
いや、ボツって何ですか？なんか、この終盤に来てのボツを告げられる、この、トロー感。いや、まあいいですよ。それでも喋らせてください。とにかく、なんて言うんでしょうね。僕今、あんま調子良くないんですよ。実は。ポッドキャストがこんなに大好きで、ポッドキャスト頑張って10年以上やってるのに、今実は調子悪くて、はい。で、しかも、大場さんとかうさこさんはご存知だと思いますけど、定期的にそういう時があるんですよね。
ぶっちゃけ言うと、今そういうことがあってたので、はいはい、ね、だいぶ前に一回、まあ、お誘いしてお願いして、で、今回収録するにあたって、ちょっと正直、あちゃーと思ったこともあって、いや、声かけていいんだろうかと思って、この前もう一回確認の DM 送った時は、正直、恐る恐るだったんですよ、あれ。ちょっともしかしたら無理かもしれないな、まあ、その時は別に、また日を改めて取ればいいだけのことであって、と思って、まあ、でも一回お願いしてたんで、どうでしょうか、みたいなことを、で、それも、もっと言えば、まあ、この収録ベースいうところの今週、デストロイラジオか、配信があって。
はいはい、はい、はい。
まあ、人間病院もあって。
はい。
まあ、一応収録はされてるのかな。だったら、まあ、お願いしても無理はないのかなと、まあ、そういうところで恐る恐る、実はお願いしたところもあったんですよ。うん。で、もしね、ちょっと徳間さんがちょっと今、調子が悪いとか、なんか、まあね、いろいろバタバタして大変だとか、いろいろあるんだったら、もう絶対今日撮らないといけないということはないんで、
はい、はい、
うん。また来月でもいいや、とか思って、でもまあ、すぐ、OK ですと返事いただいたので、本当に自分的には、嬉しかったですよ。
僕も、いろいろ体調的にもしんどかったのは、あったので、まあ、なんだろう、別に、確かに今無理しなくてもいいかなとか、いろんな思いもあったんですけれど、これはむしろ、今だから話せる、このきたきたカフェで話せる話もあるなって思ったんですよね。だから僕の中での、さっき言ってる、今きたきたカフェは目標であるっていう部分と、今僕が、ちょっと、気持ち的に調子が悪いっていうのは、なんか、本当に同じ方向を目指しているのにもかかわらず、何かこの愛、対する、この対照的な二人っていうのが、なんか非常にこの話の構成として面白いなとも思ったんですよね。
ああ、なるほど。
だから僕がなぜ今調子悪いかっていうと、まず一個の理由として喋りすぎたっていうのがあるんですよね。はい。
まあ、それはわかる。うん。
そうですね。人と喋りすぎたっていうのがあって、いや、めちゃくちゃ、もちろん僕が望んで楽しくてやってることなんですけど、まあ、やっぱり、美味しいものでもね、食べすぎると調子悪くなりますし、まあ、何でも適 度な量っていうのがあるんですね。だからまあ、ちょっと喋りすぎてとか、はい。いう理由が一個あるんですけれど、なんかもう、うさこさん、絶対そんなことないですよね。
ないね。
まあまあまあ。
まあ、つうか、普通の人は調子悪くなるまで喋んないもんね。一般的には。
いや、一般的にはそういうもんですよね。
徳本さんが本当に喋り好きというのは我々もカフェに行った時にね、ずっと見てて、で、これはうさこもね、目撃してると思うけど、よくあるのが、徳間さんがずっとお客さんと喋りすぎて働かないので、あやこ方が怒って、ちょっと動きなさいよとか、いう姿を何回も目撃してるんで。
そうなんですよ。いや、だからまあやっぱりその喋りの方に重きを置いちゃうっていうね。
そう。
まあ、そして喫茶店業務が、こう、おろそかになるっていうのはね、よく、まあそのあやこ方っていうのは僕の母親なんですけどね。お母さんに怒られたりとか。まあそういうシーンもあるぐらい、まあ僕はこう、おしゃべりがもちろん好きなんですけれど。
まあそれをね、目当てで逆に我々は言ってるので、例えば行って今度は徳間さんが黙々と本当にね、本来のカフェマスターとして働く。まあそれが本来だろうけれども、で、それで結局、ほとんど喋ることなく帰ってしまったとかなると、それはそれでなんで名古屋まで行ったんだって話になるので。
いや、まあ、それはそうですね。
まあ、そこのね、バランスは難しいとは思うんですが。
めちゃくちゃ美味しいコーヒー出すけど、なんか、たまーに自分の髭触るだけとかだったら、なんか、嫌でしょ？なんかね、ほんと。
行かないね。
まあ、行かないねって、まあ、言ってくれたのは僕にとってめちゃくちゃ今嬉しいんですけれど、まあだからまあ喋りすぎてちょっと今体調を崩しちゃったんですけれど、そういう部分で何でしょうね。その僕なりにただ自分が喋りたいことをただ自分が好きな時、自分のタイミングにただ喋る。しかもそれを聞いてくれる人が一人でもいて、それを楽しんでくれる人が本当に一人でもいてっていうこの状況がもうただ僕の本当それが一番の望みなのに、なんかこういろいろ絡まってしまう僕とは対照的に、なんかやっぱりキタキタカフェのお二人はもう本当にこの僕が目指している基本的な部分のまあコンセプト立ち位置から少なからずあましぶれずにそこに立って喋って、そしてそれを楽しんでる人がいるっていうこの世界観をずっと作り続けてるイメージが、やっぱり僕の中にあるんですよ。
ありがとうございます。なんか、そこまで言っていただくとちょっとね、なんか、恥ずかしくなるんですけれども。
いや、だからまあ、だから僕もね、まあ先ほどキタキタカフェも途中ちょっとね、こう、間が空いた時期もありましたけれど、はい。まあ結果僕も喋りすぎて調子壊して、間空けたりすることがあるんで、はい。なんでしょうね。コンスタントに何か、こう、作品を作っていくっていうことは、もちろん大切ですし、まあ、もちろんそれをビジネスにしていくなんてことになったら、よりそういうことが求められるんですけれど、まあ僕の中でそうではなく、やっぱり、その好きなことを好きな時に好きなだけ喋るっていう、この基本的な、やっぱりポッドキャストっていう接し方っていうのは、本当に、いつも、おばさんと、うさこさんから、師匠から、はい。本当、学ばさせていただいてます。はい。
まあ、それに関して言えば、割と最近、自分は北九州の片隅の方で喋ったんですけれども、
はい。
昔ちょっと仕事上のいろいろなことがあって、メンタル病んで、うつ病になってという話をさせていただいて、しかそこで言ったんですけれども、ポッドキャストをやるについても、まあね、人気のある番組さんって大体こう定期配信、毎週月曜とか水曜とか、
そうですね、
きちんと決めてやってるけれども、
はい、
それをうち、キタキタカフェでも片隅でやってしまうと、結局それに対して自分で自分に負荷をかけてしまって、極端に言えばそれがストレスでまた病気が再発するかもしれないから、どっちの番組も、不定期でやってますよ、みたいな。まあこれ言い訳にもなるんですけれども。
いや、言い訳なんてとんでもないです。はい。
まあ去年もね、ちょっと、うさこから申し出があって、2ヶ月、3ヶ月ぐらいですか、キタキタカフェ休んだ期間もありましたけれども。
はい、はい、はい。
この番組当然ながら仕事でも何でもないわけで、もう趣味の一つでやってるだけなので、
はい、
お互いあるいはどちらかに、無理があったら無理してやる必要全くないので、喋、りたい時は喋ればいいし、できない時には開ければいいし、まあ調子良ければ毎週一回ね、更新できればそれはそれに越したことはないけど、どちらにしても我々二人にとって一番無理のない形で、続けていきたいなと。まあそこまで最初からきっちり話して始めた番組じゃないんですけれども。
はい。
まあ自然にそういうふうな形になって、はいはい、まあ気がつけば本当に3年。
いやー本当ですよ。
いやーもう聞いていただいてる方がそれでもいらっしゃるというのは本当にありがたいことで。
これはね、やっぱりまたそういう喋りたい時に喋ってやりたい時にやるっていう形で逆にそれがフェードアウトにつながってしまうパターンももちろんあるんですが、やっぱりやっぱり聞いてくれてる人がいるとか、まあその関わる人がいるとか、まあそういったバランスが、まあある意味バランスよく回ってるからこそ、こうやって3周年、まあ3年も続いたんじゃないかなっていうふうに、本当に思うんですね。最後はバランスと言いますか。まあやりたい時に、喋りたい時に喋るっていうモチベーションだけだと、確かに、ひょっとしたら3年も続かなかったかもしれないし、まあこれはもうわからないですけれど、いろんな要素が、このキタキタカフェっていう番組においては、バランスよく全てがなんか、作用してるという、僕の中でそういうイメージがあるんですよね。
なんか、未だかつてここまで褒めていただいたことがあったでしょうか？この番組。
本当ね。
ねえ。
なんか去年さ、私がこうやってなんか、ねえ、何かしら絶対できないっていう状況じゃなかったんだよね。ただ私の気持ちがなんかちょっと、やるのがちょっと追いつかなかったんだよね。気持ちが塞いじゃって。
はいはいはい、はい。
で、ちょっと休みもらったんだけど、なんだろう、それでもちゃんと待っててくれるっていうか、
そうですね。
やりたくなったらやっていいよって待ってるからみたいな感じで、待っててくれる存在って、なんか本当にこの人を相方にしてよかったって、ナンパしてよかったって、本当にもうただただ感謝しかないね。
なるほどね。
うん。
まあ、ナンパっていう言葉だけは最後まで引っかかりますけれど、はい。
うん、
まあけど、本当に、それも本当の無理して、なんていうの、待ってるよって、無理しなくていいよ、ゆっくりねって言ってくれてるけど、すごい待ってるみたいな空気伝ってくる時もありますけれど、やっぱ本当に、大場さんからはもう本当に、うさこさんのペースでっていう、それは自分自身もそういう自分自身のペースでやって、行きたいからっていう。まあ、いろんな、本当に、こう、相性と言いますか。まあ、そういう、待って、待ちゃう。あ、ちょっとごめんなさい。ちょっと、泣いちゃって。
泣いちゃった。本当、泣かしちゃった。
いや、本当にね。
ぶっちゃけ言えば、うさこがちょっと休みたいと言ったときに、自分はまだ他の番組があったから、まあそれはそれで喋る、ね、まあ北九州の片隅と切れてる糸電話ってあったから、
はいはいはい。
うん。まあもし北北カフェ1個しか自分もやってなければ、もしかしたらちょっと若干対応が変わったかもしれないけれども。
まあ、そのエピソードいります？はい。はい、はい、なるほど、ね。
一応言っとかないと、はい。でもやっぱり一番ベースはやっぱり北北カフェがベースなので。
やっぱり最初のね、番組ですから。
いつかね、この番組もきちんと終わる時が来ると思うんですけれども、その時はフェードアウトではなくて、
はいはいはい、
きっちり今回が最終回ですと、リスナーの皆さんにきちんと話して終わるべきだった、はい、うん。それがやっぱり、ね、いくら無料のポッドキャストであったとはいえ、やっぱりこう、なんて言うんでしょう、
うん。
最低限のやっぱり礼儀じゃないかと、やっぱり聞いていただいた方に対する。それは、うん、考えてるので、で、この前の時は、あくまで、まあ、ちょっとお休みしますよっていう感じだったので。
そうですね。はいはいはい。
だからまあ、もし、変な話や、うん、あそこでうさこがこの番組終わりたいと言ったら、もうここは最終回ですって言ったでしょうし、まあ本人はあくまでちょっと休むからっていうだけだったんで、自分もそういうスタンスで。うん。まあそれが何ヶ月がね、半年になるか全然あの時点では分かんなかったんですけど、あくまで自分も終わるつもりは全くなかったんで。
なるほど。はいはいはい。
とりあえず小休止みたいな感じで。で、他の番組をやりつつ、またおさこが戻ってくるのを待ってたみたいな感じで。 ただまあ、蓋開けてみれば、そんなに半年も一年も待つとかいうことじゃなくて、まあ、ありがたかったし、本当の、リスナーの方も待っていただいたので、それは本当に、ありがたかったですね。
いや、本当にね。
はい。
いや、それは、ありがたいですよね。
あのね、私がさ、こう、ナンパして始めたじゃない。で、まあ、実は自分でもやってみたかったけど、まあ、機会がないというか、タイミングないっていうか、なんかね、いろいろ大変な面もあるしって言って、大場さんも自分で始められなくて、みたいな感じの話を聞いたときに、じゃあ今ここで来た来たカフェね、始めるけども、でもいつかこの人多分自分の番組を持って、何、巣立っていくみたいじゃないけど、なんかそんな日が来るんだろうなと思って、でそれを見届けたらそこで終わりでもいいんじゃないかと思ったの、なんか。結果的に自分の、まあ、やりたいって言ってた夢を叶えるみたいな感じで、そっちで自分で番組してくれるんだったら、その時はもう私の出番がそこで終わりでいいかなと思ったんだけど、まあ意外とここまで持ってさ、やってんだけど、
じゃあ終わる、ね、終わるんすか、きたきたカフェで。なんか、その、なんか、その、さっきのあの、大場さんがきちんと終わる日が来るって言ったあたりから、ちょっとなんか、僕ずーっとうずうずしてたんですけれど、もうなんか、うさこさんに至ってはなんかもう見届けたらもう私は身を引くみたいなこと言い出したから、終わるんすかこの、きたきたカフェって、いつか、なんか、いや、僕は、そうです。ごめんなさいね。なんかその、最後に、ちょっと弟子がちょっとなんか反乱を起こして申し訳ないですけれど、僕は、ある種、ポッドキャストの終わり方によって、フェードアウトって、むしろ、リアルだなって思ってるんですよ。だから、その、休止、きっちり終わらせるっていうことももちろん大切だと思うんですけれど、なんか僕の中でフェードアウトっていう終わり方って、すげえリアルだなって、これ以上ないリアルな終わり方だなっていう面も実はあって、はい。まあ、それは今年ちょっとデストロイラジオっていう番組が、マジでフェードアウトで終わりそうだったんで、そういう時に感じたリアルさとかも感じて今思ったんですけれど、だからまあ、このキタキタカフェが、いや、なんで3周年の最後の方こんな話になったのかちょっとわからないですけれど、まあ、これからいつまで続くのか、本当にわからないですけれど、やっぱりその、お互いのペースで、できて、けてる、この番組っていうのは、ひょっとしたら僕は、どちらか死ぬまで続くんじゃないかなって。
あと何十年やりゃいいんだろうか。
違うんすよ。この、ね、ちょっと聞いて、ね、大場さんがね、はい、本当にね、
はい、
あれなんですよ。他の女の人とね、もう本当にね、
うん、
なんか喋りまくってて、うん、相方私じゃなくてもいいんじゃねえか
と。また誤解を招くようなことを。
本当に糸、紫の話ですかこれ。なんかちょっと大丈夫ですかなんか、
なんか糸がね、今黒くなってきたよ。
ブラック。いや、黒く、黒くじゃなくて、うん、黒くなってんのこれ。赤かなと思ったけど、黒い、うん、黒いかこれ。
黒い。
いや、だから、いや、さっき背中見たとき、あ、この人と、なんか話しかけなきゃ、みたいなドラマが、なんかついにこう、終焉を迎えて、ついに、他の女と、みたいな話になってきたけど、これね、糸の色、大丈夫ですか？なんか何色これ？ちょっと、ポッドキャストだから、音声コンテンツだから、色がよくわからないんですけれど。まあまあまあ。
いや、と思って、そういうなんか、いじけた気持ちがあったから、はい、なんか私じゃなくてもいいんじゃねと思って、そういう気持ちもあって、じゃあ休むって言って。
あったんですね、そんなこと。へぇー。へぇーっつっちゃった。ああ、はい。なるほどね。
ねえ、そんな気持ちもありましたよ。うん。言わなかったけどね。今初めて言ったけど。
いや、なんか、それらしいニュアンスのことは言ってたよ、君。収録外のところで。
収録外のところで、
ね、
これは、これは大場さんの紙編集がどう入るか、楽しみですけれど、いやけど、そういう、まあ、いろんなことがありながら、まあ、だから、今後、まあ、いいんですよ。だから、どういう結果になっても、どういう結論になってもいいですけれど、まあ、少なくとも、この3周年っていう形で、3年続いたっていうのは、やっぱり僕にとってすごく最初にも言いましたけれど、あ、本当に、3年もやりましたっけみたいなぐらい、 まああっという間なような、まあけど話してみると、あ、確かに3年という長い月日を感じましたし、まあまあまあ僕はもう本当にね、もうどんだけ適当だなお前って言われてもいいですけれど、まあどっちかが死ぬまでやっていただきたいなと。はい。
まあでも本当にあっという間の3年でしたね。本当に振り返ってみれば、あれみたいな感じ。感覚的には1年ぐらいの感じなんだけど。
じゃあ、1周年ってことでいいですか今回、ね。
なんで短くなるんだよ。
ああ、そうか、はい。なんかね、まあけど、うさこさんはうさこさんでね、また、おばさん以外の方ともポッドキャスト始めたりとかもしてましたしね。うん。
あれはあれでしょ、なんか企画ものみたいなさ、期間限定でしょ。
うん。いやいやいや、別に、それだから、それだからどうみたいな、そういうルールがあるのか僕はよく知らないですけど、期間限定だったら、なんか浮気にならんみたいな、なんか、ちょっとなんか、謎の理論持ちかけられましたけど、まあまあ、まあ、別に、大場さんもね、まあけどいろんな、方とね、まあ今、ポッドキャストを本当、だから僕の中で大場さんってそうなんですよ。すごくね、ポッドキャストっていうコンテンツを一番うまく楽しんでるなっていう代表の人っていう部分は、いつもこれもよく結構いろんなとこで言ってますけどね。はい。だから。
それは、うん、確かに前、徳間さんから言われましたね、それは。
だからそういう意味で言うと、うさこさん、ひょっとしたら日本で一番ポッドキャストをうまく利用して楽しんでる人じゃないかもしれないですね。なんか、ちょっと期間限定とか言い出したんで、ちょっと
楽しんでるから。
あ、楽しんで、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、すいません。師匠すいません。
徳間さんが言えば言うほどなんかもう話がとつもにハマってい
て。師匠すいません、なんかちょっと、いやいや、いや、1位が大場さんで、2位がじゃあうさこさんで、はい。はい。
まあそういうことで。
で、最下位が僕で、はい。はい、ちょっとね。はい、はい、
はい。はい。まあそういうことで、結構いい時間になってまいりましたけれども。
もうこっからなんか盛り上がってきてましたけど。はいはいはいはい。
で、まあ締めに行く前にですね。はい。うさこの方はもう準備できました？
できたよ。
ほう。何ですか？
まあ知る人は知ってるんですが、最近うさこが、非常に占いを勉強して頑張っておりまして。
占い。ほう。
はい。で、今回はまあ、徳松さんについて、うん、
はい。
まあ、今この収録の途中とかでも、はい、実は裏で占いを進めていただいてたので、まあ、その結果をですね、ここに。
どんなことあるんですか？僕が喋ってる間、裏で占われてたんですか？
やってた、やってた。
僕、青年
が。よくわかったね、おばさん。
いや、わかるよ、それぐらい。もう3年も付き合ってね、わかりますよ。
僕、本当にわからなかったんですけど、なんか、話聞いてるんすかとか言ってる間、裏で、これ、音声コンテンツめちゃくちゃ面白いですね。知らないうちに裏で占ってた。で、僕、青年月日も何も言ってないですよ。青年月日何も言ってないし、悩みも何にも言ってないのに、裏で占ってたんですか？どういう、マジでどういうことですか？ちょっと。
はい。
師匠。
はい。
はい。
あのね、カフェの今後を占ってみたの。
何も言ってないのに、はいはいはい。カフェの今後を占ってくれたんですね。ありがとうございます、うん。はい。
はい。あのね、すごいよ。あのね、カフェの、過去、現在、未来っていう3枚出したんだけど。
はい、はい。
まあ、過去のところで、まあ、建物のね、塔のカードが出たんだけど、まあ、これはさ、は
い、タロットですね、これ。
いいんですよ。まあ、はい、お家だからさ、はいはい、まあ、家を建てるみたいな、安心、安全な場所みたいな。
まさに僕はカフェをオープンした時の、やっぱり、あれとしては、居場所を見つけたっていう感覚ですね。そうそう、はい、うん。なるほど。
で、あ、合ってる合ってると思った、その先の現在ですよ。
現在、はい。
現在は山のカードが出てて、うん、これは、ちょっとね、今山がね、険しいと。困難がありますと。
ありますね。
なんか乗り越えなきゃいけないものがあると。
あります。はい。確かに。あるんですよ。うん、
で、まあ、ちょっと未来に行く前に、
はい。
違うカードをね、ちょっと引いてみてたんだけど、
ほう。
休むって、休むとか、クリアっていうカードが出てて、心と体を整えましょうと。ちょっと休みましょうと、調子が悪いですっていうカードが出てんの。
さっきの、それ話に、これもうだって、ポッドキャストだからどうにでもできますよね、これ。僕はさっき実は
大丈夫。
いや、別に占いの結果で出ましたみたいな言い方ですけど、僕思いっきりさっき、いや、ちょっと僕実は体調悪いですよ、つって、思いっきりさっき喋ってましたからね。本当にカード出てます？それ。カード持ってます？も、そもそも。
だってほら。
ああ。
送ったもん、今。
いや、わ、ほんとだ。ごめんなさい、ごめんなさい。
今、画像が送られてきました。
画像がチャットでね、
もうずーっとさっきからこの状態で待ってたの。
あ、そうなんですね。今、調子が悪いから、小休憩と。はぁ、あ。
ちょっと休みなさいって。
休み、いやいやいや、ほんとに。おぉ。
そして、その先の未来です
よ。うわ、怖いなぁ、もう。
未来のところに、はい、竜のカードが出てて、次のステージに行きますと、新しい扉開きますと。
もう、竜が、これ登ってるイメージでよろしいでしょうか、もう。
登ってるっていうか、竜に乗っかってんですよね。
うわぁ。
乗っかって次行きますみたいな。
タツラウのことかな。タツラウ？タツラウじゃないですよね。
タツラウさんに乗っかっていくの？
うん。タツに乗ってんのかな。ああ、本当ですか。いやあ、これは良かった。え、これはいいってことですよね。竜に乗って。
いや、全然いいですよ。
次のステップに行けると。
うん。
いやーこれ、ね。
そして、もう一枚、この、未来のところで、この炎のカードが出てる。
炎、
はい、炎って、もう、だって、燃えてるでしょ。メラメラ燃えてんですよ。
うん。店が、うん、店が。
店が燃えちゃいかんだろ。
あ、店、あ、僕がですね。
そうそう。だから。
え、燃えてる、あげてるんじゃなくて。燃えてるんですか？
あの、いい意味でね。もう火事じゃなくて、火事じゃなくて情熱の炎が燃えてるって
ことです。なるほど。いやー、これね、完全にこう、今、つきました、その火がね。僕に。
うん、
はい。もう、いやー、これは。
そしてね、最後に一枚、花のカードを読むと。
はい。
これね、彼岸花なんだよね。
へー。
ヒガンバナで、
はい、
なんか、再会っていう言葉がね、あるらしい。花言葉ね。
はい、はい、はい。
人と人とが会って再会する場所って意味でもあるのかなと思ったの、お店がね。
いや、だからやっぱりこのコロナという、このね、まあ、ほんと世界的に辛い時期を乗り越えて、またみんなが、この場所で再会できるっていうことでいいですかね。
いいですって、その彼岸花、まあね、綾候補のこともあるんだろうけども、
はい、
このね、書いてあるところが、
はい、
いつもそばにいなくても遠く離れていても、大切な人のことを思い出す瞬間があれば、それはきっとお相手も同じ気持ちだからですって。
いや
ー、だからみんな綾候補のことを忘れないよっていうこと
で。いやー、ありがとうございます。
素敵。
いや、そうなんです。素敵。いや、これね、やっぱりポッドキャストって、僕は本当そういう側面があって、僕もやっぱりその、綾候補っていうね、僕の母親が去年ちょっと、まあ、死んでしまったんですが、やっぱりね、自分、その、母親と死ぬ直前までポッドキャストを録音して撮ってたんですけれど、まあやっぱりね、なかなか聞き直すっていう感覚にはやっぱずっと慣れてなかったし、まあ実際聞き直すってこともしてなかったんですけれど、まあこの前ありがたいことにポッドキャストアワードという、こう、イベントで、その、僕らの、なんであの時放送部の一個のエピソードが推薦エピソードというか推薦作品みたいな形でちょっと紹介してくださった時があって、はい。で、まあ非常に光栄で、まあ嬉しくて、その時のエピソードがちょうどね、僕の母親と、このお店の編集を、担当してくれてるひとしさんとの会話だったんですよね。ほんで、その時に本当に久しぶりに、綾候補の声を聞いて、会話を聞いた時に、なんか本当に、ポッドキャスト、最高っていうね、まさに再会じゃないですけれど、やっぱりこうアーカイブとして残ってるっていう、なんか単純なそういう意味じゃなくて、なんかまた、ちゃんと、自分の過去とちゃんと出会えるみたいな、 なんかちょっとそういう面白さをね、その時にすごく感じて、まあ何気ない時にね、なんかバス乗ってる時みたいに聞いて、たまたま聞いたんですけどね、それの時も。だから本当にその時もなんか、あ、面白いな、ポッドキャストって、思いました。
あや広報はね、まあ、いなくなっても、その声がポッドキャストにね、ずっと残ってるから。
そうなんです。
これは本当にすごいことよね。
いや、だからね、ポッドキャストの中ではまた会えるんですよ。本当に。いや、本当にそういう感覚、会えたではない。まあけど、再会できました。はい。
いや、それ本当に素晴らしいことで、マグロでポンか。
うん。いや、何すかそのふざけた、番組のタイトル。
誰が考えたんやっていう番組だけど。
こっちで考えた。マグロでポンっていうね、番組を最後まで母と二人でやってたんですけど、はい。
一回ね、去年自分が名古屋に行った時に、徳間さんに病院まで連れて行っていただいて、あや候補のお見舞いさせていただいた時に、
はいはいはい、
喋ってたら、ごく普通にスマホを取り出して、ポンとテーブルに置いて、さあどうぞみたいな感じで収録始めて、病院の4人部屋で他にも患者さんとか家族がいるのに。
頭おかしいんでしょうね、その人。
で、普通に喋ってて、はい、なんかすげえ親子だな、この人たちはって、その時思ったけどね。
まあけどなんかその、もちろんその時はその時でエネルギー使うんですけれど、まあけどやっぱりその中にさっき言った、どこまで行っても、普段日常を、収め込みたいっていう気持ちはあるので、まあそれはまあ、今はどっかちょっと複雑というか、そのなんていうの、強引なところもあるんですけれど、けどやっぱりそれがやっぱり振り返った時に、やっぱり日常として自分の中にポンと収まる時が、おばさんが病室にお見舞いに来てくれた時の思い出が、その時はむしろ不自然に感じたレックボタンも、なんか聞き直した時に、その時に本当に日常としてポンと収まる感じが、再会だなって思いますね。
いや、本当にあの時に、あの場にね、立ち会えたっていうのは非常に嬉しかったし、もう光栄なことですよね、今思っても。
いや、僕がで光栄ですよ、本当にね。
去年はね、いろいろコロナで大変で、ね、まあ、なんだんだカフェももう本当にお店としてもね、まあ、他の飲食店も全部そうだけど、うん、ずっと大変な状況が続いてて、
は
い、まあ、綾候補がね、去年お亡くなりになった時も、本当だったらね、お葬式とか行きたかったけど、行ける状況じゃなかったし、
ね、
もういろいろありましたけど、
はいはいはい。
まあね、今、現在も福岡も愛知もね、まだ緊急事態宣言出てるけれども、
はいはいはい、
まあね、先どうなるかわかりませんけれども、またちょっと落ち着いたら、間違いなく我々は、また名古屋にカフェに行くことになると思いますんで。
はい。まあその時、本当再会できることをね、本当に願っていますし、まあその時は僕はちょっと辰さんの上に乗った形で。
いや、それ見たくない。
迎えればいいですかね。はい。
まあ、見たい。私見たい。
私見たいって何なんですか？肩に乗っときます。はい。はい、まあ、だから本当に、あれですね。もう、この、ポッドキャスト、最高ですね。うん。
最高ですね。本当に一リスナーから名古屋に行くようになって、番組を始めるようになって、で、徳間さんのところも名古屋にもちょくちょく行くようになって、本当にこれ他の人も言ってますけど、やっぱりポッドキャスト、特に配信始めるとかなり人生変わるので、いい方にですね。本当に自分、もう50過ぎてからポッドキャストを始めるようになったですけど、始めてよかったし、うさこに声かけてもらったのも本当にありがたかったし、で、なんであの時カフェという、いつも、そこに行けば誰かポッドキャストの人がいるという場を提供してくれてる徳間さんという人と知り合えたのも良かったし、本当に感謝しかないこの何年間かでしたね。これ本当に 100% そう思いますね。
本当ですね。番組終わるんですか？あとはお店も潰れるんですか？これなんか、両方最終回？これ。大丈夫ですよね。まだまだ。
もう今涙が止まりませんけれども。
まだまだ、これから旅は続くということで。
まあ、当分終わらないと思います。なんであの時カフェも、キタキタカフェも、まだ、しばらく 我々の命が続く限りは続くんじゃないかと思いますんで。
すいません。すいません。その言葉聞けて、本当に。すいません。僕も命続く限り。
限り。
ね、はい。この何であの放送局、何であのカフェをね、守っていきたいなと。守っていきたいなっていうと、なんか。
いや、でもやっぱり守っていただかないと、
はい。
あの、我々含めてやっぱり多くのリスナーにとっては本当にあの、うん、聖地と言っても過言ではないので。
あ、本当です。
聖地っていうかなんか第二の我が家的な感じでほっとするんだよね。
ありがとうございます。
帰ってきた感じで。
いやー、うん、嬉しいですね。本当に嬉しいです。
さっきも言ったように自分もあの、名古屋に行ったらもうそことシネマスコーレしか行くところがないんだから。
いや、だから、
その意味でもね。
うん。いや、だから、本当にこう、カフェで出会う方々に、ポッドキャストのその楽しみ方というか、まあ、なんかその素晴らしさを、なんか、今でも日々教えてもらってる形なので、まあ、今後も、はい、おばさんにも、うさこさんにも、はい、本当にまた会えることを楽しみにしてますし。
いや、もう、それは本当ね、我々もそうだし、自分とうさこもしばらく直接は会えてないので、またね、どこかで、
はい。
あの状況が落ち着けば、またね、
はい、
会いたいなと思っております。
いや、もう本当、ポッドキャスト、最高ですよね。だってもう、本当に、音声コンテンツっていう部分がね、今注目されてて、はい。もう本当に、知らないうちに、後ろで占えるのは、ポッドキャストぐらいですから、はい。本当に、
ま
あ
ね、
ありがとうございます。
後ろでイケメンのキャスを聞くとか、途中で寝るとか、お茶漬け食べるとか。全くあの、ポッドキャストならではのことで。
うん。私ちょっと今、そわそわしてんだけど、もう推しのツイキャスが始まるね。
いやだからちょっとやめてくれます。ゲストの前で。
3周年スペシャルゲストが来てる前でもう推しのキャストに心がいってるという。
推しのキャストが迫ってるから、ちょっともう終わっていいですかみたいの。ちょっとやめてください。
はい。
ちょっと。
まあ多分このまま続けたら勝手にうさこ抜けると思いますので、まあ、そうなる前にもう締めたいと思います
が。ちゃんと。ちょっと、本当。
本当、そういうわけで、結構長い時間になりましたけれども、はい、本当に今日徳松さん長時間お付き合いいただきありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
またあの機会があれば、次は4周年記念とかにまたですね、お呼びできればいいなと思ってますんで、その説はよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの、私ちょっと言い忘れたことがあったんですけど。
はい。
はい、はい、はい。何ですか？
もう、いや、ダメダメダメダメ。
占い？占いですか？
ダメ。いや、もうこれ私絶対言おうと思ってさ、ずーっとさ。
なるほどね。
あれしてたのにさ。
いい。え、忘れた？
いざ今言おうと思ったらさ、この今の沈黙さ、一瞬の間だよね。
はいはい、は
い。
い
や、このさ、喋りのさ、間って。もう無理やね。
じゃ、何が面白いんですか、ま、ちょっと、いや、ちょっと、な、忘れちゃったんですか言うこと。何？
間を、一瞬の間を逃すとさ。
はい。
ダメだね。いや、これさ。
いや、何？また。
何がダメなのかもよくわかんないけど。
何の一瞬、あ、なんかこう一瞬の間で、もうなんか言えなくなっちゃった。
ねえ、これ逃したらさ、面白くなくなるのにさ、ここだよ、私、この一瞬のためにさ、
何を後悔してる？
いやいやい
や、ちょっと待ってください。これ、このくだり、もう一回4周年の時やればいいんですか？またこれ、ちょっと。
やらない、やらない。もうちょっと、あ、ダメ、もう時間だから、もう行こう。やろう。ちょっとあの、言い忘れたことはあったんですけど。
はい。
あの、ちょ、徳松さん、私と結婚しませんか？
いや、なんで？いやいや、急に。占いに出てます？それ。ちょっと急に。いや、ちょっと、結婚とか、出てます？それ、あの、タロットで。
出てない。
出てないんですか？ちょっと、その話、急に、本当に最後に、それ一瞬の間でどうにかなるとかじゃないんで、ちょっとまたそれは、あの、後日連絡します。いや、結婚とか、ちょっと、また来週、さよなら。
もう、ここまで動揺した徳松さん、久しぶり聞いたな。
いやいや、だってどういうこと？いや、ちょっと本当に、また、
この、あの、はい、大場さんの、はぁっていうリアクションがあるかと思ったらなかったから、ちょっと寂しかったんだけど。
いや、多分、どういう、
いや、どういう、本当に、どうリアクションしたらいいかわからない。そもそも、ここのくだり使えるかどうかすら今わかんないんだけど。
いやいや、もう本当に、ちょっと、これもちゃんと占っといてください。ちゃんと、本当。よろしくお願いします。
はい、占っときます。
はい。
じゃあ、いいですかね。 はい、もう本当に3周年でもう最後ぐちゃぐちゃになりましたけれども、
めちゃくちゃ詰め込みましたね、本当に、はい、どんだけ詰め込むんですか。ありがとうございます、はいはい、
じゃあもう本当に締めます。本当に、はい、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあそれでは皆さん、さよなら。
さよなら。